ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。アチェへ、サンディアガ大臣は、アラブ首長国連邦への投資に関するフォローアップについて話し合ったことについてお伝えします。サンディアガ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は、アチェ州を訪問し、アチェ州知事のノファ・イリアン社 C と直接会談しました。二人は、アチェの観光セクターの発展と創造経済に関連する多くの問題について話し合いました。5月2日日曜日に観光創造経済省のプレスリリースで引用されているように、会議には約5億米ドルまたは約7兆ルピアの価値を持つアラブ首長国連邦のアチェへの投資計画のフォローアップについて話し合うことが含まれていました。彼の側は観光部門におけるアラブ首長国連邦からの投資計画の共同準備の段階と計画について詳細に議論しました。以前、アラブ首長国連邦の会社であるムルバンエネルギー社はアチェに投資するコミットメントを表明しました。これは3月の2021年のインドネシアエミレッツアメージングウィークまたは IEAW ビジネスフォーラムの合間にアチェ政府とムルバンエネルギー社の間で覚書に証明したことによって現れました。それでは次のニュースです。インドネシアのボートチームが日本とタイのオリンピック予選に参加することについてお伝えします。インドネシアのボートチームは2021年5月5日から7日にかけて、日本とタイの2カ国で同時に開催された2021年の東京オリンピックの予選ラウンドに参加しました。日曜日にインドネシアのボートスポーツ協会の理事会からの正面声明によると、想定注目のボートチームが東京の海の森水上競技場でオリンピックへの切符を追い求めます。チームはチームマネージャーのブディ・スティアワン・シーが率いる7人の男性と女性の選手で構成されています。一方、カヌーとカヤックのボートチームはタイのパタヤで戦います。このチームは、チームマネージャーのハリ・シダルタ氏が率いる8人の男性と女性の選手で構成されています。チームの責任者であるコーチの Dede Rohmat Nurjaya Shi は、想定チームが9月1日土曜日の朝に、ガルーダインネシア航空を利用して、日本の羽田空港に到着したと語りました。空港での健康診断は非常に厳しく徹底しています。唾液による COVID-19 検査を含む健康管理で入国管理ゲートから出るのに約4時間かかりました。チームはすぐに東京都品川区東品川のハートンホテルに案内され、健康観察のために一人一部屋のチェックインが行われました。それでは次のニュースです。中国の列車は労働者の日に1830万人の旅行者を運ぶことについてお伝えします。中国の列車は5月1日土曜日の労働者の日の休日の帰省シーズンの初日に少なくとも1830万人の乗客を運びました。2019年の同時期と比較して今年の列車の乗客数は 6.1% 増加しました。中国国家鉄道グループは日曜日に報告したように労働者の日の休日の初日に中国のいくつかの国内航空会社は約89万人の乗客を運びました。一方、労働者の日の休日の初日には3600万人の旅行者が高速道路を旅行しました。2020年の同時期と比較して、その数字は約 11.5% 増加しています。中国の命令としても知られる国際労働者の日は5月5日水曜日まで5日間続きます。犠牲者の増加は2月の旧正月の休暇シーズンに中央政府は COVID-19 のいくつかの新しい症例が様々な州で発見された後、帰省を禁止したことが原因です。それでは次のニュースです。北朝鮮は敵意を示すというバイデンの政策を非難していることについてお伝えします。北朝鮮は米国とその同盟国である韓国を批判し、ジョー・バイデン米国大統領の最近の発言は敵対的な政策を示していると述べました。日曜日に KCNA 通信社に発表された声明で北朝鮮外務省は北朝鮮の人権状況を批判し北朝鮮のトップリーダーの尊厳を侮辱したとして米国を非難しました。匿名スポークスマンによると人権批判は米国が北朝鮮との全面的な戦いの準備をしていることを示す挑発だということです。一方、別の声明で北朝鮮外務省の米務協調クォンジョングン氏は親米大統領が北朝鮮とイランの核計画が外交と厳格な抑止力で対処される脅威を提起したと述べた米国議会と向かい合った際のバイデンの方針を引用しました。クォン氏は、この声明は米国が半世紀以上にわたって行ってきたように朝鮮民主主義人民共和国に対する敵意の政策を引き続き実施するという彼の意図を明確に反映していると述べました。それでは最後のニュースです。メキシコはアストラゼネカワクチンを送るために米国の助けを求めていることについてお伝えします。メキシコのアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドル大統領は日曜日に米国が500万回分以上のアストラゼネカの COVID-19 ワクチンを送付するはずだと 述べました。ラテンアメリカでのアストラゼネカワクチンの生産には多くの障害があったため発送されます。メキシコはアストラゼネカの現地生産に取り組んでいます。しかし、海外サプライヤーからの出荷が不足しているため、生産に制約が生じています。このため、メキシコは米国にワクチンの発送を手伝うことを求めました。この求めは3月にワシントンからメキシコに送られたアストラゼネカの約270万回分に追加されたものです。ロペス・オブラドル大統領によると、昨年の合意に基づいて、アルゼンチンのアプサイエンス研究所がワクチンの有効成分を製造し、ボトリングのためにビオモントという会社が所有するメキシコの工場に出荷しています。ワクチンは別個の生産契約を結んでいるブラジルを除いてラテンアメリカ全体に出荷されます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は低炭素開発に向けたインドネシアのシナリオについてお伝えします。明確な時間目標はありませんが、インドネシアは低炭素開発またはネットゼロエミッションを達成するためにいくつかのシナリオを設定しています。しかし、この取り組みでは、あるセクターと別のセクターの間に相乗効果または接続性がなければなりません。 国家計画開発省や国家計画開発庁のメドリルザムの環境局長は4月28日水曜日に2070年以前にカーボンニュートラルを達成するインドネシアの機会と題されたウェブミナーで低炭素開発は2020年から2024年国家中期開発計画に含まれ優先プログラムの一つになると述べました。国家計画開発庁が実施した調査に基づいてゼロエミッションシナリオの計算はいくつかの原則を参照する必要があります。例えば、ゼロエミッション政策は、インドネシアの2045年ビジョンの目標である主権を有し、先進的、公正かつ繁栄に沿ったものでなければならず、2030年までに 29% の排出増減を追求し続け、採用されたアプローチはセクター全体で包括的です。国家計画開発庁はまた2045年、2050年、2060年及び2070年のゼロエミッション政策について土地及びエネルギー部門の温室効果ガスの推定値を計算しました。2045年及び2050年のゼロエミッションシナリオでは、一人当たり300から350万ヘクタルの追加面積が必要とし、再植林面積の増加は既存の政策から250ヘクタルです。一方、エネルギー部門では、ゼロエミッション開発シナリオは、新しい再生可能エネルギーの使用を通じて実行されるだけではありません。インドネシアはもちろん、2015年12月の気候変動契約国会議または COP21 またはパリ協定として知られているもので規定された排出量を 29% 削減するという国の貢献目標を追求し続けなければなりません。この目標を達成できない場合は気温が摂氏 0.45 度から0.75 度に上昇し、降雨量が1日あたり 2.5 ミリメートル変化し、海面は年間 0.8 センチメートルから 1.2 センチメートルに上昇するなど、インドネシアに悪影響を与えることは間違いありません。インドネシアはまた、1.5 メートル以上増加する極端な波に見舞われるでしょう。私たちインドネシアの人々は確かにそれが起こることを望んでいません。政府は作成したシナリオの実現するために各個人は例えば化石エネルギーの使用量の削減空調またはエアコンの使用量の削減、焼き畑やゴミの削減、家の庭に植林することによる再植林などに貢献、その他にもできます。そうすれば、インドネシアが2030年または2030年以前に排出量を 29% 削減するという国の貢献を実現できることは不可能ではありません。 リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحمي.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID, the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に欧州自由貿易協会は1960年5月6日に設立されたについてです。欧州自由貿易協会は現在欧州連合である欧州経済共同体に加わることができないか、あるいは参加しないことを選択できない欧州諸国の代替取引ブロックです。その目的は加盟国間の自由貿易を確立し、加盟国間の成長と繁栄を達成する手段としての自由貿易を促進することです。欧州自由貿易協会はノルウェーとスイスによって設立されました。現在にアイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタインのみが欧州自由貿易協会のメンバーです。次にエリアス・ピッカルは IBF クラス・バンタム・ジュニアを買ったについてです。エリアス・ピカルは1960年3月24日にマルクテンガラ・サプラ州ウラルに生まれました。彼はインドネシアのボクサーであり、インドネシアから世界初のチャンピオンになれました。エリアス・ピカルはテフェル・イトクニ・ムハンマド・アリの試合でボクシングの試合を見て以来、ボクシングと恋に落ちています。彼のプロのキャリアは1983年にジュニアバンタム級で始まりました。以来1984年5月19日に韓国のソウルで開催された12日間の優勝を飾ったテチレスを破った後の OPBF チャンピオンのような世界的な成果が達成されました。この勝利でピカルは海外で国際的な学位を受賞した初めてのインドネシアのボクサーになりました。彼は1985年5月3日にジャカルタの韓国ボクサーチュンジュードから IBF のバンタム級ジュニアチャンピオンを獲得しました。彼のプロのキャリアとして彼の記録は11ノックアウト1ドル5敗北で20勝を記録しました。 最後にココクセプレスリリースの日についてです。1993年に国連総会は5月6日にプレスの自由の基本原則を記念して採択しました。それ以来5月6日にはメディアの自由を独立の攻撃から守り、死んだジャーナリストに職業を遂行することに敬意を表するために記念されています。5月6日には公共のイニシアチブが報道の自由のための戦いに貢献するよう促す日にあります。世界プレス自由の日は政府に自由を誓うというコミットメントを表明することを思い起こさせる勢いです。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Coba dengar aku, ada yang perlu kau tahu. Ini cerita tentangku dan semua teman gadisku.
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は2022年は景気回復の重要な年についてお伝えします。2022年は景気回復と成長を加速するための重要な年として 使用されることとなるだろう。これは4月29日木曜日の2022年中央開発調整会議で国家開発計画庁長官であるスワルソ・モノアルファ国家開発計画大臣が語ったものです。彼によると、これは国際通貨基金や他のいくつかの国際機関の予測と一致しており、インドネシアの経済回復は2022年に加速するでしょう。政府はまた、インドネシアの経済成長を来年 5.4 から 6% に到達させることを目標としています。スハルソ大臣はまた、2022年は特に COVID-19 のパンデミック時に脆弱性を利用した国民医療制度においてパフォーマンスを評価するための勢いとしても使用されることとなるだろうと述べました。それらのいくつかは不十分な予防、医療施設、医薬品及び医療機器であり、これらも最適ではなく、医療従事者の能力は依然として低く、医療資金の利用は効率的ではありません。したがって、2022年、インドネシアは医療の安全性と回復力を高め、医療サービスの利用可能性へのアクセスを確保することにより、医療制度改革を強化し続ける必要があります。コミュニティへの参加はまた、宣伝と予防の取り組みを強化します。さらに、政府は構造改革も強化し、続いて、社会保護、教育、技能の分野及び保険セクターの改革を強化します。経済成長は、購買力や国計消費の回復とビジネス界のパフォーマンスの向上によっても支えられます。これは COVID-19 ワクチン接種による健康危機を含む様々な危機軽減の取り組みを通じて実施されます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Jangan banyak bicara.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パサオネのレイシャです。今日は西ヌサタンガラ州の観光地であるプラリンサラ、またはリンサル寺院をご紹介します。ロンボク島は国内外の観光客に人気の観光スポットです。この島の住民のほとんどはイスラム教徒ですが、彼らは共存して調和して暮らすことができます。これはロンボクの宗教的寛容が非常に強いためです。これの一つの証拠はプラリンサラ、またはリンサル寺院のようなイスラム教以外の他の宗教の人々のための礼拝場の設立です。リンサル寺院は西ロンボク県ナルマダ地区のリンサル村にあります。寺院に行くには市内中心部のベルタイスターミナルからナルマダまでバスの形で公共交通機関を利用でき、その後乗り換えてバスでリンサル寺院まで行けます。この寺院にはワリソン王の代表者のシンボルとして9つの神聖な噴水があります。ワリソン王はジャワ島にイスラム教を広めた9人です。この水はイスラム教徒が清めのために使用します。とはいえ、この噴水からの水はまた祝福、成功、そして幸福をもたらすと信じられています。リンサル寺院はイスラム教徒の礼拝場としてパビリオンと礼拝室が含まれているため、ヒンズー教とイスラム教の2つの宗教を組み合わせた結果です。この寺院はロンボクの人々を統一する象徴として、1741年にアナク・アグンクトゥ・カランアサン国王によって建てられ、ロンボクで最も神聖な寺院とみなされています。ヒンズー教徒とイスラム教徒、特にササク族のイスラム教徒が一緒に礼拝するのはこの寺院です。これらの二つの宗教の人々の間の関係を強化し続けるために、リンサル寺院はまだこれらの二つの宗教を含む儀式を開催しています。儀式はプラントパッド、トパッドの戦争です。この儀式では、イスラム教徒とヒンズー教徒がお互いにトゥパッドというココナッツの葉で包んだご飯を投げます。これは、これまでの調和と豊かな幸運への感謝の気持ちです。リスナーの皆さん、これで朝寝の念書を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
jumpa. Ku tahu kau mencuri tatapan kepadaku. Mungkinkah kita merasa getarnya sama? Mungkinkah kita
of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語コウトです。この番組は、LDカゲ放送局の Voice of Indonesia と、教育文化省の言語外国局と協力して提供しています。今回は、キラキラ 15km、日本語で約15km です。についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、キラキラ 15km。日本語で、約 15km です。というタイトルの会話を聞いてください。この会話は、病院に行く途中で、ケビンさんとタクシー運転手の間で行われます。
Berapa jarak dari sini ke klinik Yasmin?
Kira-kira 15 km.
Listen, 皆さん、 次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Berapa jarak? Berapa jarak? 日本語で距離はどれくらいですか？距離はどれくらいですか？Dari sini. Dari sini. 日本語でここから。ここから。ke klinik Yasmin. ke klinik Yasmin. 日本語で Yasmin 病院へ。Yasmin 病院へ。Berapa jarak dari sini ke klinik Yasmin? Berapa jarak dari sini ke klinik Yasmin? 日本語で、ここから Yasmin 病院までの距離はどのくらいですか？ここから Yasmin 病院までの距離はどのくらいですか？キラキラ、キラキラ。日本語で、約、約。15km。15km。日本語で 15km です。15km です。キラキラ 15km。キラキラ 15km。日本語で約 15km です。約 15km です。パシエン、パシエン。日本語で患者、患者。リスナーの皆さん、台湾の中で、キラキラ 15km。日本語で、約 15km です。という表現を聞きました。その表現には、副詞があります。キラキラ。日本語で、約という副詞は何かの推定値を伝えるために使用されます。例えば、前回の番号で説明した推定時間、推定量、重量及び会話例でキラキラ 15km の距離などの規定などです。他の例は、berapa jumlah pasien hari ini? 日本語で、今日の患者数は何人がいますか？キラキラ20 orang。日本語で、約20人です。berapa berat badan anak ibu? 日本語で、あなたの子供の体重はどれくらいですか？キラキラ4kg。日本語で約 4kg です。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Berapa jarak dari sini ke klinik Yasmin?
Kira-kira 15 km.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Mudah saja bagimu, mudah saja.
Of Indonesia.
Sekan janji alam.
Listener no minasan, kore de Nihongo Hoso o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia. Mail wa poi@voinews.id desu. それではまた次回お会いしましょう。